思うけど。
生ギターはね、指の力がいりますね、本当に。弦を張り替えた直後は、ああ生ギターもいいなーって思ったんですけどね、やっぱりポッと弾くにはね、気軽に弾くにはやっぱりエレキの方がね簡単ですよね。サーティクラップタイデオモービーポッドキャスティング迎えて第68回になります。 In Japan 日本からお送りします。皆様いかがお過ごしですか、かなり暑いですね。かなりと言いましょうか、今だったら間違いなく日本よりもタイの方が涼しいと、今タイに私はおりませんけども断言できますね。今週と今先週になるんでしょうかね、話題としてはその暑い中で始まったその世界的な株安の問題、それからその為替ですよね、円安からこの急激な円高っていう、本当にこの急激な円高っていうのは本当に恐ろしいですね。こんなことが起きてしまうのかっていうのか、これから一体何が起ころうとしているんでしょうか。ある意味で言えば、まあ今私日本にいることで比較的冷静にそれを見られるかもしれませんね。日本でしかできないことっていうのをやっぱり今すごくこう意識してやっているところがあります。でそのきっかけっていうのはですね、ちょっとこれはタイとは関係ないんですけども、キャロル・キングが来日するんですよね。11月らしいんですけれども、まあ、キャロル・キングはあの20世紀最大のなんていうかなポップコンポーザーの一人ということだけで、あとは説明は割愛します。それ話するとすごく長くなるので、本当に大好きなソングライターなんですけども、キャロキンが来日すると。で聞くところによると、その2回目だっていうんですよね。で1回目の来日っていうのが1990年、17年ぶり2回目の来日っていうのを聞いてですね、さすがに私もなんかそうなのかっていう感じでしみじみ思ってしまって、まあ、というのはもしかして行ったりしてもいいのかなとかね、例えばまあ大阪公演もあるみたいなんで、行けないこともないのかななんて思いながら、そんなことを思ったりしたのもですね、なんか日本にいるんだなっていうのをなんか実感したんですよね。で初来日といえばですね、その1990年っていうのは特に私にとってはすごくこう、いわゆるバブルの時代でね、1990年の何が忘れられないかって言って、ローリングストーンズの日本初来日が1990年なんで、みぞれ雪の降る東京ドームっていうの今でも覚えていて、2月の14日が一発目だったんで、実はこの年にですね、ポール・マッカートニーも初来日してるんですよ。1980年でしたかね、ウィングスの公演の時に問題があって、要は全部公演がキャンセルされて、だからポール・マッカートニーとしての単独公演もこの年が初めてだったんですよね。でそんな時にそのキャロル・キングが来日をしていて、なんかこう自分のこう栄光のバブル時代をですねまあ栄光ってそれほどでもないんですけれども、思い出してしまって、で初来日といえば、例えば私はブルース・スプリングスティーンのね初来日公演も行ってるんですよ、代々木のオリンピックプール。それからあとはスティーリ・ダン、これは1994年だったと思うんですけども、東京は NK ホールでやって、その後代々木オリンピックプールで行ったんですけどね、これは NK ホールとオリンピックプールに行きましたね、私ね。でまあなんていうか、そういうことにこう情熱を注いでいた時代っていうのをですね、そのキャロル・キングのことで思い出してみて、タイっていうところにこう関わるようになって、そういうところもともこう距離があってしまう、距離が出てしまって、ただキャロル・キングがまたすごい値段なんですよね。でスティーリー・ダンがね、今日から東京で公演をやってるらしいんですよ。これもかなり久しぶりらしいんですけども、でそれがその小さい小屋でやるみたいで2万円とか言ってるんですよね。戻れそうで戻れない気もするし、またお金さえ払えばいけるのかなと思ったりもするしね。忘れていたこうなんか日本的な音楽価値観というかね、タイにいるとね、パブに音楽を聴きに行くとかそんなのがほとんどですからね。日本のね、なんとか公会堂とかそういうものがほとんどないんですよ、タイは。 ですからもうパブスタイルのものか、あとはいわゆるアリーナクラスのものになってしまうんですよね。あとは野外イベントですよね。まあ考えてみればね、私もその日本の PA システムっていうかね、そういうこう環境下で音楽も長いこと聞いていないし、やっぱり、今の日本でのそういうライブの音だとかコンサートの音っていうのがどんなものなのかなっていうのを知っておきたい気もしますよね。
ウェブロングマスターの匠たけしです。ただいまお送りしているポッドキャスティングタイで思う日々は、ウェブログタイで思う日々のコンテンツの一つとして2005年の11月より音声および映像で配信されているものです。ポッドキャスティングおよびビデオキャスティングは不定期の更新ですが、ブログタイで思う日々でのテキストあるいは写真による情報の更新は毎日行っておりますので、ぜひともブログタイで思う日々www.taideomou.com までぜひアクセスしてください。検索でいらっしゃる方はタイで思う日々の思うという字を想像のそうという字にしていただければすぐお分かりになると思います。今後ともブログおよびポッドキャスト番組双方よろしくお願いいたします。
もっとその日本での日本でしかできないことみたいな話はしたかったんですけども、欧州リーグも始まってヨーロッパのサッカーリーグも始まってですね、でもやっぱりもう基準がやっぱり J リーグとかになってるんですよね。でまあ日本代表だとか、それからこれから五輪代表の最終予選ですかも始まるし、それも全部まあ日本にいれば見られると、もうタイではこう長く久しく見られなかったものが見られると。で選手もやっぱり知らない選手多かったんですよね、実は日本代表にもね。でオリンピック代表の選手なんかもやっぱり本当に知らない人が多いんですけども、こっちに戻ってきて、まあ、J リーグも見て、あとはそのオリンピック予選の再放送なんかも NHK でやってくれたりするので、それをチェックしてると今のそのオリンピック代表の選手も見えてきたりとか、まあ、もともと根が凝り性ですからね、そういうの見出すと、あ今のこうメンツはどうなのかなとか見たりして、タイにいるとやっぱり欧州のサッカーは問題なく見られますけどね、日本のことは分かんないですからね。雑誌もやっぱり手に入れようと思うと、まあ、高いしね、まあいろんな意味で日本的な時間に侵食されているとちょっと大げさな言い方なんですけども、まあその辺のバランスを考えつつも、まあ正直日本での生活をこう楽しみたいというか、またあんまり慣れてしまうとまた元の木阿弥のような気もしますし、もっとやっぱり広い観点でね、まあ見ていきたいなっていうか、テレビの放送を英語だけで聞いてみたりとかね、なんか、まあ、そういうことぐらいがせめてもの抵抗かななんて思ったりもしてるんですけども、まあ夏も、まあ、多分これから残暑という方向なので、だんだんこう涼しくなっていく感覚っていうのはなかなかねタイでは味わえないものがありますんでね、秋への入り口はですね、ぜひとも楽しんでみたいなというふうに思っています。そんなわけで、ちょっとあまりこうまとまった話というか、ちょっとタイトの話ができなかったんですけども、ポッドキャスト68回目、日本よりお送りしました。また話したいことはまたあるので、こんな風にお話できたらと思っています。またお付き合いください。お相手は匠たけしでした。サーディクラップ。